今朝のメッセージは、私が復活です、命ですというタイトルで、ヨハネの11章25節と26節からのメッセージです。
今天早上的信息是复活在我，生命也在我。是来自约翰福音第十一章二十五到二十六节。
イエス様にはマリアとマルタとラザロという三人の兄弟姉妹の友達がいました。彼らはエルサレムのそばに住んでいて、そしてベタニアという町に住んでいました。イエス様はよくその家でお世話になったようです。そのラザロが重い病気になって、姉妹たちはイエス様に使いを送って、来てくださるようにお願いしたんですけれども、イエス様はすぐに行こうとはしませんでした。弟子たちにはこの病気は死で終わるものではなく神の栄光を表すためのものですというふうに言われました。イエス様が到着された時にはベタニアに到着された時にはラザロはすでに死んでもう4日経っていました。埋葬も終わっていました。
主耶稣的朋友，他们是三个弟兄姊妹，名叫玛利亚、马大和拉撒路。他们住在耶路撒冷附近一个叫伯大尼的村庄里。看来主耶稣经常到这家里来借宿，并得到他们的关照。当拉撒路病重的时候，这姊妹们就打发人去见主耶稣，但是主耶稣却没有立刻前行。主告诉门徒们说，这疾病不至于死，而是会彰显上帝的荣耀。当主耶稣到达的时候，拉撒路已经死了四天，并且已经被埋葬了。
マルタはイエス様がもっと早く来てくださったならラザロは死なずに済んだのかもしれないと言いました。イエス様はマルタにラザロはよみがえると言われました。マルタは終わりの日には他の人たちもラザロもよみがえることを知っていますと答えました。それに対してイエス様が言われた言葉が今日のメッセージの中心となる聖書の言葉です。
马大说，如果主耶稣早点来，拉撒路可能就不会死了。主耶稣告诉马大，拉撒路必然复活。马大回答说，他知道在末日的时候，拉撒路和其他的人必会复活。主耶稣对他的回答，正是圣经的话语，也就是今天信息的核心内容。
その聖書の箇所をお読みします。イエスは言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じています。
让我们来阅读。耶稣对他说，复活在我，生命也在我，信我的人虽然死了也必复活，凡活着信我的人必永远不死。你信这话吗？马大说，主啊，是的，我信你是基督，是神的儿子， 就是那要临到世界的。这是约翰福音十一章二十五到二十七节。
イエス様はここで誰も言ったことのない、言えるはずがないことを言われました。聖書には当たり前の道徳的なことが書いてあるという人がいますけれども、聖書には当たり前のことは書いていません。信じられないこと、信じられないほどすごいことが書いてあります。ここでイエス様がすごいことを言われています。それはイエス様がすごいお方であるからです。
主耶稣在这里说了前所未闻，从来没有人说过，也是人无法说出口的话语。有人说，圣经记载教导的是显而易见的道德观念，其实不然。圣经说的并非是理所当然的事物，反而是匪夷所思、不可思议的事。圣经写下了令人难以置信的事，主耶稣在这里说出了令人惊讶的话语。正是因为主耶稣实在是无可比拟、超越非凡的。
イエス様はラザロに命を与えたのは私です。ラザロを生かしていたのも私です。そういう意味で私は命です。ラザロだけではなくて、すべての人に命を与え、そしてマルタよ、あなたの命も私が与えたものですよ。そして私はこれからラザロを復活させるからよく見ていてほしい。私はすべての人を復活させることができる。だから私が復活であり命なんですよ。
主耶稣说：“是我给了拉撒路生命，是我让他活着。这说明了我就是生命。我不仅是拉撒路的生命。”我也是每个人的生命，当然，马大，你的生命也是。而且，我马上就要让拉撒路复活，你们要仔细的观看哦。我可以让所有的人复活，因为我就是复活，我就是生命。
死んでいく人間の姿は本来あるべき姿ではないというのが聖書の教えです。人間が神との約束を破り、神との関係を壊してしまったからこの世に死が入りました。イエス様が創造者である、神であるイエス様が人となって来られたのは、その壊れた関係を回復させるためでした。
圣经教导我们，人类会垂死的形象，并不是人类原本应有的样子。死亡之所以进入了这个世界，是因为人类违背了对上帝的承诺，破坏了与上帝的关系。正是为了要修复这个破裂的关系，主耶稣造物主上帝成为人来到了这个世界。
ヨハネの十章でイエス様は分かりやすい例えでそのことを説明しています。羊飼いと羊に例えた話です。イエス様は、私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためですというふうに言われました。十章の十節ですね。そして私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。次の節、十一節です。羊飼いは 羊にとって命です。羊と一緒に生きることによってのみ羊は生きることができます。豊かに生きることができます。本来あるべき羊らしく生きることができます。
在约翰第十章中，主耶稣用一个简单的比喻来讲解这一点，就是牧羊人和羊的比喻。主耶稣说，我来了是要叫羊得生命，并且得更丰盛。约翰福音第十章十节，接着说道，我是好牧人，好牧人为羊舍命。这是接下来的第十章十一节。对羊来说，牧羊人就是他们的生命。只有与牧羊人生活在一起，羊才能过上丰盛的生活，羊才能活出原本应有的样子。
人間の体は、人間は霊と体、非物質的な部分と物質的な部分からできていると聖書は教えています。伝道者の書の12章7節にこういう言葉があります。塵は元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰る。またこれは人間が罪を犯したときに神様がアダムとエヴァに言われた言葉でありますけれども、あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから捕らえたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。創世記の3章の19節に言われました。
聖經教導我們人是由灵魂和肉体、非物质和物质部分组成的。传道书说，圣经里有这样的话：尘土乃归于地，灵乃归于赐灵的神。这也是当罪进了世界时，上帝对亚当和夏娃所说的话。你必汗流满面才得糊口，知道你归了土，因为你是从土而出的，你本是尘土，乃要归于尘土。这是在创世纪三章十一节。
イエス様は、私を信じる者は死んでも生きると言われました。それは、体は死んでも霊はイエス様と共に生き続けるということだと思います。生きていて私を信じる者は決して死なないとは、霊は体が死んでも生き続ける、そして信じるということはイエス様を信頼して従うということです。一緒に生きるということです。
主耶稣说，信我的人虽然死了也必复活。换言之，即使肉体死了，灵魂却会与主耶稣同在，而凡活着信我的人必永远不死。这意思是说，即使肉体死亡，灵魂也会继续存在。因此信就是信靠并跟随主耶稣，与主同在。
聖書の真理は法則でも悟りでもありません。生きた本物の神です。イエス様は私が復活であり命ですと言われます。その方は私たちをあなたというふうにあなたの名前で呼ばれます。聖書の真理はそういう真理です。聖書の真理は生きた誠の神です。
圣经的真理不是律法， 不是启蒙或道理，而是又真又活的上帝。主耶稣说，复活在我，生命也在我。主耶稣称呼我们为你，主呼唤你的名字，圣经就是这样的真理。主是又活又真的神。
私は18歳ぐらいの頃だと思いますけれども、その頃から真理を求め始めました。それこそ、その真理こそ、この世の中、世界が必要としているもので、自分がそれを見つけたら全ての人を幸せにできるというふうに真剣に考えてました。20歳の時にこの教会を訪れて、デローさんという宣教師に出会い、聖書の学びが始まりました。聖書を知るにつれて、確かに聖書は特別な本だというふうに思いました。私が知っていた人類の知恵の書は皆、全てが求道の書でした。釈迦も求道者、孔子も求道者、西洋の哲学者も皆求道者でした。しかしイエス様だけは違いました。
大约在18岁的时候，我开始寻求真理。我真的认为这就是世界所需要的。如果我找到了真理，我就能让所有的人都幸福快乐。20岁那年，我来到这个教会，认识了一位叫 Daryl 德罗先生的传道人。从此我开始学习圣经，随着对圣经的了解，我发觉圣经确实是一本特别的书。我所知道的一切人类智慧的书籍都是求道者的书。佛陀是求道者，孔子也是求道者，所有西方哲学家都是求道者。然而唯有主耶稣不同。
イエス様は、私は道であり真理であり命ですと言われます。イエス様は人となって来られた神であり、私たちを生かすために十字架についてくださり、約束通り3日目に復活され、そして今も生きておられる方です。
主耶稣说，我就是道路、真理、生命。主耶稣是神，他道成肉身，成为人来了，他向我们彰显了神的大爱，而钉死在十字架上是为了让我们活着。正如所应许的，主在第三天复活了，而他今天仍然活着。
イエス様がマルタに、あなたはこのことを信じるかと聞かれたときに、マルタは、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じておりますと答えました。それは答えになっていないんじゃないかなというふうに思ったんですけれども、よく考えてみると、あ、良い答えかもしれないというふうに思いました。私はあなたが約束されたキリスト、王として来られるキリストであるというふうに信じているので、あなたが言われる言葉を私は信じますという、そういうことなのかなというふうに思いました。
当主耶稣问马大，你信这话吗？马大回答说，我信你是基督，是神的儿子，就是那要临到世界的。这是在约翰福音11章27节。我原以为这不是答案，但我仔细想了想， 这确实是个好答案。我想他的意思可能是说，因为我相信你就是上帝所应许的基督，所以我相信你说的话。
聖書の言葉は信頼できるということをうまくこう説明している例え話があるんですが、私の大好きな例え話に、2人の少年が丘に座って夕日を眺めている例えなんですけれども、1人の少年が、あ、太陽沈んでいくね、綺麗だねというふうに言うわけですね。でもう1人の少年は、あのね、太陽が沈んでいくように見えるけれども、本当は地球が回ってるからそういうふうに見えるんだってっていうふうに言います。まあ、それはそうなんですけど。で、もう一人の子は、お前何言ってんだよって。お前、太陽沈んでいくの見えないか？お前、地球が回ってるの感じるか？いや、感じない。そうだろ？じゃあ太陽沈んで、太陽動いて沈んでんじゃないかっていうふうにこう言った。で、もう一人の少年は、うん、だけどね、この間僕のお父さんがそのことを教えてくれたんだ。だから僕はお父さんの言葉を信じるよっていう、そういう可愛らしい例え話なんですけれども、あの、聖書の言葉を信じるっていうのは、いい例えだなというふうに思いました。
相信圣经的话语，可以用简单的解释。我很喜欢一个关于两个男孩在观看日落的故事。他们坐在山上看日落，其中一个对另一个说，太阳马上就要落山了。另一个孩子这样回答说，你知道吗？它看起来是这样，是因为地球在旋转，而不是太阳在移动。另一个孩子说，你这个傻瓜，你在说什么？你没看见太阳正在下山吗？我看到呀。那你是否感觉到地球在移动呢？我感觉不到。就是嘛，那肯定是太阳在移动咯。另一个孩子回答道，哦，不过不久前我爸爸是这样教导我的，我相信我爸爸的话。所以相信圣经是可以用这样的比喻来解释。
聖書の言葉を信じるということは、信頼できる方を信じ、その方の言葉を信じるという信仰です。時には感じない、その世には感じないということもあり、時には理解できないこともあります。それでも、あの一人の少年のように、僕は僕のお父さんの言葉を信じるよという信頼です。聖書の信仰は、私たちを名前で呼んで、あなたは私を信じて私についてきなさい、そのように語りかけてくださる神様に、はい、私はあなたを信じどこまでもついていきますと答える信仰です。
相信圣经就是相信可以信任的人，而相信那个人的话语就是信仰。是的，有时我们确实感觉并非如此，有时我们也不明白。尽管如此，就像那个男孩一样，我相信我爸爸的话，这就是信任。符合圣经的信仰就是回应上帝。当上帝呼唤我们的名字的时候，说你要信靠我，跟随我。信仰就是我们 回应上帝说，是的，我相信您，无论您去哪里，我都会跟随您。
マルタは、あなたがこの世に来られる神の子キリストであるというふうに言いました。世に来られるという言葉は、そのように神によって約束されていたお方であると、聖書をそのように聖書に約束されていたということと、そして聖書を簡単に説明するならば、旧約聖書にはキリスト王ですね、王が来るという約束があります。新約聖書にはその方が来られた、その約束は守られた、成就しました。イエス様こそが、人となって来てくださったイエス様こそがそのキリストですという教えですね。それで旧約と新約がつながります、一つになります。
马大说你是基督，是神的儿子，就是那要临到世界的。约翰福音十一章二十七节说，要临到世界的意思是他就是上帝允许来到世上的那一位。简单的解释一下，圣经旧约里有一个应许，基督就是君王会降临，而在新约圣经，君王来了，所以也实现了这个应许。圣经告诉我们，耶稣就是基督，主就是那位君王。因此，旧约和新约是连贯一起的。
ラザロを復活させたことで、ますますイエス様を信じて従うユダヤ人の数が増えていきました。ユダヤ教の指導者たちは、このままだと人々がみんなイエス様の方に行ってしまうという危機感を覚えて、イエスを殺す計画を立てます。ローマの権威を利用してイエス様を十字架につけて殺してしまいます。それは人間の最も愚かな行為でした。私たちを、人間を救うために来てくださった神を殺すという行為でした。しかしそれは同時に神の永遠の計画であり、神の愛と恵みの技であったというのが聖書の教えです。
拉撒路的复活使越来越多的犹太人相信并追随主耶稣。如果继续这样下去，所有的人都会归向主耶稣，犹太教的领袖们有了危机感，于是他们计划杀害主耶稣，然后他们利用罗马的权威把主耶稣钉死在十字架上。这是人类最愚蠢的行为，他们杀死了前来拯救大家的神。然而，这也是神永恒的计划，同时也是神的大爱和恩典的作为。
聖書は、私たち人間の罪がもたらした、私たちが死ぬべき死を神様が負ってくださり、私たちに代わって死んでくださったと教えています。イエス様は、良い羊飼いは羊のために命を捨てるというふうに言われました。また、十字架で自分は死ぬけれども三日目に復活することを約束されていました。約束通りにイエス様は復活され、そして私たちのために死を滅ぼしたことを宣言されました。
神承担了人类因罪带来死亡的重担，并代替我们死了。主耶稣说，好牧人为羊舍命，主还应许说，他虽会死在十字架上，但第三天会复活。正如所应许的那样， 主耶稣复活了，并宣告他已经为我们毁灭了死亡。
十字架はこの上ない神の無条件の愛の印です。神は私たち人間に、私はあなたの神だ、あなた方を作り地球をあなた方の住処として与えた創造者だよ、私はあなたを愛している、そして誰も私の愛を止めることはできない、無駄な抵抗をやめて私の愛を受け入れなさい、復活により死を滅ぼしたよ、悪魔も私の支配下にある、何も心配せずに一緒に永遠に生きようというふうに言われます。
十字架是上帝无条件的大爱的记号标志。上帝对我们人类说，我是造物主，你们的神，我创造你们，是我赐给你们地球作为你们的居所。神说，我爱你，没有人能阻止我的爱，请此你无效的抵抗，接受我这份爱吧。我接着复活，毁灭了死亡，连恶魔都在我的掌控之下，无需忧虑，让我们永远的生活在一起。
金曜日に十字架につけられた主イエスは日曜日に復活されました。それへ私たちは日曜日にイエス様の十字架と復活を覚えて集まります。主の初めの日に集まり、お互いに主の十字架と復活の愛の力をで生きることを確認し合い、それを毎週行っています。ですから毎週ぜひお集まりください。そして最後に今日学んだイエス様の言葉をもう一度ご一緒に読んでメッセージを終わりにしたいと思います。
主耶稣在星期五被钉死在十字架上，星期天从死里复活，因此这就是为什么我们在周日聚会，是来纪念主耶稣的十字架和复活。在一周的第一天，我们聚会是为了要彼此确认，我们是依靠着主的十字架和复活的大爱和大能而活着。每一周都是如此。下周主日，我期待大家也前来聚会。最后，让我们再次朗读今天所学习到的主耶稣的话语，来结束这篇信息。
好，ご一緒にお願いします。
我们一起来阅读。
私は
復活、
よみがえりであり、生命の最後。私を信じる者は死んでも生きるのです。生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。
谢谢。
Thank you, Judy.